2016년 10월 31일 설경입니다. 一人の時間を通して神様を共になさった主は、この地へ来られた理由と目的を忘れませんでした。それはまさに神の御国でした。お越しになられた理由も神の御国で、生きていく目的もまた神の御国だからでした。このように人生と働きに対する明確な目的意識は、引き止める群衆から自らを自発的に引き離す原動力になり、行くべき道、神の御国の福音の証の道で主の歩みに踏み出す推進力になりました。結局ガリラヤのカバルナウムの町を出られた主は、ガリラヤのいくつかの街道で神の御国の福音を宣言なされる姿で、ルカによる福音書4章を話を結びます。今日の本文は、今や本格的に福音伝道を始められる主が、その働きを共にするご自身の協力者、すなわち弟子たちとお会いになる場面です。この過程を詳しく見て、この時代、主の弟子として証明された私たちが、どんな姿勢を再び回復すれば、誠の弟子として生きていけるのかを黙想してみようと思います。まずは本文一節です。イエスがゲネサレと湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。今日の本文は、イエス様がユダヤのいくつかの街道で福音を宣言なされた以降、一定の時間が過ぎたある日のことです。時間が過ぎたにもかかわらず、イエス様に対する人々の関心と反応は弱くなりませんでした。これまで見ることのできなかった奇跡を起こされたこともありましたが、これまで経験したことのなかった権威ある教えにより、人々の霊魂に響きが生まれたからでした。そんな雰囲気の中、今日のイエス様はゲネサレト湖畔でまた神様の御言葉を宣言していらっしゃいます。参考に、ゲネサレト湖はガリラヤ湖の別名です。案の定、今日も隙間なく人々が潮が満ちるように押し寄せてきて、イエス様を囲んでいました。ちょうど湖畔には2艘の船があり、漁師たちが船から出てきて網を洗っているところでした。その光景を眺めていた主が近づいていき、1艘の船に乗られました。シモンの船でした。イエス様は彼に、船を陸から少し離れさせてから、船に座って群衆に教えられました。御言葉をお伝えられになれるより、より効果的だったからです。御言葉を終えられたイエス様がシモンに命令を下されます。本文4節です。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われた。終わるに該当するギリシャ語エプサトの原型パウオは、していたことを途中で終えるという意味です。つまりイエス様はその日、人々に伝えようとしていた御言葉をすべて終えてシモンに命令を下したのではなく、途中で御言葉をやめて命令を下したのです。何かご計画があったからです。こんな状況の中、イエス様がシモンに下した命令は2つでした。1つ、沖に漕ぎ出せと、網を下ろせということでした。言語的に漕ぎ出せという時の動詞が単数形です。イエス様がシモンを念頭に置いておられたことがわかります。合わせて、湖畔にいた他の一艘の船は、イエス様の叔母と思われるサロメの息子たちのヤコブとヨハネの船でした。 いわばイエス様は母方のいとこの船を避けてシモンの船に乗られたのです。この事実から私たちはもう一度イエス様の計画がシモンに直接的な関係があったことがわかります。けれどもイエス様の計画を知るはずもないシモンの立場でイエス様の命令はあまりにもひどすぎる命令でした。一番目にシモンはすでに操業を終えた状況でした。二番目にすでに明るくなった状況で操業に適した時間ではありませんでした。当時網は麻布で作られていましたが、明るい時間には目立つので魚が網を避けて通ることができます。それによって漁師は夜10時から明け方4時まで主に暗い時間にだけ漁をしてきました。3番目に漁師としての経験の豊富な彼が夜通し苦労しましたが、超過が全くない、何をしてもダメな日でした。これまでの経験に照らしてみたとき、完全に常識を外れた命令でした。その上イエス様は漁師でもない大工でした。そんなイエス様の命令に対するシモンの反応と結果が5節と6節に記録されています。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。しかしシモンはイエス様の言葉に従って沖に漕ぎ出していきました。そして信じて網を下ろしました。すると網が破れそうなほど魚がかかりました。その量がどれほど多かったからか、本文7節は2艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになったと記録しています。経験と常識を超えて御言葉により頼み信じる心で沖に漕ぎ出して網を下ろした結果でした。このようにイエス様が弟子とみなした人は御言葉により頼み信じて沖で網を下ろす人です。自分が持っている経験、自分が持っている常識と知識だけにしがつむ人ではなく、御言葉に従って信仰で沖で網を下ろす人、主はまさにその人をご自身の弟子とみなしてお使いになられます。私たちがよく知っている人物にノアがいます。いわばノアは旧約の創世記時代に御言葉により頼み信じて沖で網を下ろす人です。神様の洪水の予告と建造命令に従ってノアは箱舟を作り始めました。長さは300キュービック、幅は50キュービック、高さは30キュービックです。現在に直せばサッカー場より長さはもっとあり、幅は若干狭く、上中下3層の構造で建造されなければなりませんでした。最近アメリカで実物大の大きさで作り、テーマパークを造成しましたが、現代の技術で箱舟を作るだけで6年という時間がかかりました。それだけとてつもない大きさの船でした。ノアは500歳が過ぎて3人の子供を授かりました。洪水になったのは彼が600歳の時の出来事でした。3人の息子が成長し、以降嫁まで加勢したとしても、箱舟を作るのに最短70年以上の時間がかかったことでしょう。毎日船を建造しに出かけていかねばならなかったノアは、そういう意味で沖で網を下ろす心情だったことでしょう。けれども、それにもかかわらず彼はその人生の網打ちをやめませんでした。たとえ人々の目には無謀で意味のない無駄な網打ちのように見えても、彼は 神様の御言葉の中で、神様に対する信仰の中で意味を探りながら、黙々と沖に出て行き、網を下ろしました。結局そんなノアを通して神様は新しくこの世を再創造なさいました。私たちがよく知っているモーセ、彼もまた御言葉に頼り信じて沖で網を下ろした人です。神様がモーセにエジプト王ファラオの前に出て、イスラエルの民を出エジプトさせよという命令を伝えさせました。けれども当時のモーセは逃亡者の身の上で、野原で羊を追う羊飼いに過ぎませんでした。それにもかかわらずモーセはファラオを訪ねていきます。御言葉に従って信仰を持って沖に出て網を下ろすのです。1回、2回、3回、ファラオの固くなな心には変化はありません。4回、5回、6回、首をかしげることもありましたが、モーセもまた沖に出ていきました。そしてまた網を下ろしました。ついに10回目の網打ちの末に、イスラエルの民は出エジプトの感激を迎えることになり、イスラエルの新しい歴史、いえ神様のお働きは新しく繰り広げられることになりました。このように神様は神様の御言葉のに頼り信じて沖に網を下ろす人を通路とみなしてお働きを成就していかれます。イエス様がご自身の弟子シモンに、シモンをお選びになられたことも、そんな信仰を持ったシモンを通路として神の御国の福音伝道を繰り広げるためでした。それゆえ主の弟子として証明された私たちが回復せねばならない最初の姿は、経験と常識、判断を飛び越えて御言葉に従って信心で沖に網を下ろすことです。そんな時に初めて私たちの人生は苦労だけする徒労の無駄な網打ちの人生ではなく、短くない主の御手の中で豊かな収穫を味わいながら、主の弟子らしく証明される恵みを経験することになるでしょう。ところでこんな状況の中で急にシモンが理解しづらい行動を取ります。本文8節です。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。イエス様の足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと告白するのでした。本文9節に説明されているように、捕まえた魚がとんでもなく多かったことに驚いたせいもあるでしょう。しかしシモンが見せてくれた行動は簡単に納得できません。これに対する答えは、当時漁師の生活と考え方についての理解がから得られます。時代を問わず漁師たちの生活は水を支配する神と不可分の関係にあります。海という環境は元来どうなるか状況を予測できないので、自然と国ごとに海の神とされる神々が存在していました。例えばギリシャの海神はポセイドン、ローマの海神はネプチューンでした。聖書時代イスラエルもまた海神と呼ばれるヤムがいました。以降海を示す単語がヤムに変わるほど、海の神であるヤムはイスラエルの漁師たちにもとても身近な存在でした。実シモンが経験した奇跡は、数十年間船乗りとして生きてきた彼としても到底信じられない奇跡でした。真夜中でもない明るい朝、それも魚がいない沖で、ベテランの漁師たちすら釣果のなかったその日、目の前で繰り広げられた光景は到底信じがたかったことでしょう。どうしてあんなことができるんだろうか。もしかしてあのお方は神様ではないだろうか。シモンはイエス様を神的な神的存在と受け入れたのです。同時にためらうことなくイエス様の足元にひざまずいたのです。 合わせてイエス様への呼び方も先生から主と変わりました。そして罪深い自分から離れるように懇願する、純粋で謙遜な姿を見せてくれます。このように主は主に対する畏敬の念を抱いて主の御前にひざまずくことを知る人をご自身の弟子としてお呼びになられます。当時イエス様は数多くの人々の前で多様な奇跡を行われました。悪霊を追い出され、重い病にかかった患者たちを治癒してあげる能力を見せてくださいました。しかし人々はその結果にだけ熱狂するばかり、イエス様が誰なのかに対しては関心があまりありませんでした。ただ欲するものを得るための一つの道具としてイエス様を利用しようとするだけでした。私たちがよく知っているイスラエルの初代の王であるサウル、預言者サムエルを通して神様が彼を王に立てようとするとき、彼は荷物に隠れるほどに自分をへりくだらせた謙遜の人でした。イスラエル王国の最大の最盛期を導いたソロモン王もやはり自分自身を小さなこと言いながら神様の御前で卑下する姿を見せてくれた人物でした。新約時代の代表的な人物であるパウロ、彼は徹底的に神様に対する畏敬の念で人生を生きた人です。たとえ誤った熱意によって一時はクリスチャンを迫害したとはいえ、誰よりも神の御国の福音を述べ伝える真の弟子としての人生を生きた人です。そんな彼の人生の晩年の告白がテモテへの手紙1章15節にこのように記録されています。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。罪人の中で最たるものです。罪人の頭という意味です。パウロは福音のために、そして神様の御国のためにあらゆる真空を舐め尽くした人でした。投獄され、むち打たれたことは数えきれないほどでした。それでも足りずに石を投げつけられ、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。しばしば眠らずに過ごし、裸でおり、食べずにいたこともあり、一言で彼の人生の刺激は苦難の総合ギフトセットでした。そのように主の御国と福音のために苦労したにもかかわらず、パウロは自分自身を罪人の中で最たるものと告白しています。今日の本文のシモンの告白のように、自分もやはり罪人ということです。このように主の御前で最後まで卑下の姿を失わなかったパウロだったので、主が彼を異邦人のための器、主の弟子として召し出されたんです。この時代に主の弟子として証明を受けた私たちが再び回復していかねばならない弟子の2番目の姿です。今イエス様が自分を低める心を持つシモンにお語りになられます。本文10節の後半です。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。イエス様はシモンに、あなたは人間を取るだろうと知らせてくださいます。人間を取る人間、すなわち人間を取る漁師として彼が生きていくことを予見なさったのです。福音で人間の霊魂を救う通路になることを知らせてくださったのです。するとシモンと一緒にいた人々の反応が11節に記録されています。本文11節です。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。イエス様のおっしゃる言葉と同時に、シモンと一緒にヤコブとヨハネは船を陸に引き上げて、すべてを捨ててイエス様に従っていきました。ここで重要な点はシモンの自発性です。イエス様は私に従いなさいと無理強いしませんでした。単にこれから彼が人間の霊魂を救う通路として生きることになることを知らせてくださっただけです。ですがシモンはイエス様に従う弟子の道を選択します。いわばイエス様の御言葉に自発的に答えたのです。このように主はご自身の 召し出さ、ご自分の召し出されることに自発性を持って応える人々をご自分の弟子とみなされます。19世紀最高の福音伝道者であるムーディ先生が書かれた私を使いたまえという詩です。私の救世主よ、どんな目的であれ、どんな方法であれ、あなたが私を必要とされなされるその時、私を使いたまえ。空の器のような貧しい私の心はここにありますので、あなたの恵みで満たしたまえ。罪深く傷だらけの私の霊魂がここにありますので、あなたの愛で生き返らせ、新たになさしめ、なさしめたまえ。私の心はあなたがおられる場所へ導かれ、私の口であなたの皆の栄光を広く述べ伝えさせたまえ。私の愛と私のすべての力はあなたを信じる人々の進歩のためにあります。しかし、私の信仰の堅実さと確信を無にする苦痛は決して受けることはないでしょう。ですから、私の心がイエス様が私を必要となされている、私は彼のものだという時にのみこのことは可能となるでしょう。あなたが必要となされるその時、私を使いたまえ。このような自発性を持っていたムーディ先生だったので、主は彼をご自身の弟子とみなしてお使いになられたのです。彼を引き上げ、罪深く傷だらけの霊魂たちをご自身の愛で生き返らせ、新しくする生命のお働きを繰り広げていかれたのです。私たちがよく知っている預言者イザヤもまたこんな告白をしました。イザヤ書6章8節です。その時、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に変わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。私がここにおります。私を使わしたまえ。この自発的な献身の土台の上で、神様は彼を引き上げ、キリストとしてこの地上に来られたイエス様について最も完璧な預言を記録する預言者として使ってくださいました。今日、この時代の弟子として証明を受けた私たちが回復せねばならない最後の姿勢は、まさに、主よ、私はあなたのものです、必要な時に必要な場所に私を使ってくださいという自発的な献身の態度です。イエス様の当時、イエス様に従う2種類のグループがありました。一つのグループは弟子たちであり、別の一つのグループは群衆でした。群衆は浅瀬に足だけつけて、イエス様が持っている能力を利用して大きな魚を簡単に釣ろうとしました。群衆はダビデの子にホサナと言いながら、見かけはイエス様に主として仕えているようでした。ですが、実情は自分が作り出したキリストをイエス様に投影させながら、かえってイエス様を踏みつけて欲望の紐を引き寄せようとしました。さらには、群衆はむしろもっとたくさんのものをつかみ取ろうとイエス様を追い回しました。1600年頃、宗教改革後100年余りが過ぎた頃でした。当時、ヨーロッパ教会の信仰は衰えて病んでいました。その時、お働きになられていたヨハン・アルント牧師先生がこんなことをおっしゃいました。今日、キリストの弟子だという人はたくさんいますが、キリストの道を一歩ずつ従っていく人は少ない。今日は宗教改革499年の記念主日です。今から来年500周年に迎える行事の準備が真っ盛りです。しかし、改革を標榜しながら生まれたプロテスタントが、今も絶え間なく改革の対象として人口に膾炙しているのは、昨日今日のことではありません。改革は唱えていますが、沖に網を下ろす行動する弟子たちは少なく、改革は主張しますが、主の御前にひざまずくヒゲの弟子もやはり見つけにくく、改革の旗を上げますが、主にすべてを委ねる冷静を持って 主に従う誠の弟子はだんだん減っているからです。主は今日シモンの船に意図的にお乗りになられました。シモンを弟子とするためでした。今日私たちの人生の船にはその主がすでに乗船しておられます。弟子とみなした私たちを通してこの地を主の御国に改革していくためです。愛する教友の皆様、今から浅瀬で簡単に魚を取ろうとする薄っぺらな信仰を捨て去りましょう。いつの間にか主の位置を占めている私たちの傲慢さを強く悔い改め、主の御前にひざまずきましょう。そして自発的に主の道に従う献身の場所に進んでいきましょう。私たちがそのように誠の弟子の姿を回復していくとき、そんな私たちの人生を通して主の短くない御手がお働きになられることでしょう。夜通し無駄な網打ちをしていたかわいそうな霊魂が私たちの人生の船に満杯に同乗する救いのお働きが起こることでしょう。さらに神様の再創造のお働き、この地を新しくしていかれる改革のお働きが新たに広げられることでしょう。お祈りいたしましょう。皆がキリストの弟子だと言っていますが、実際には誠の弟子を見つけにくい時代です。宗教改革という名は記念日の時に取り出される歴史のアルバムの1ページに転落して久しいです。こんな時代に主は私たちを主の弟子として召し出してくださいました。主よ、浅瀬で大きい魚を捕らえようとする薄っぺらな信仰を捨て去り、主の御言葉の中で、主への信仰の中で沖に進んでいき、網を下ろす誠の弟子として生きていかせてください。主の玉座を揺らすことでも足らず、いつの間にか主の位置を占めている私たちの傲慢さをお許しになられ、主の御前でひざまずく自分を卑屈する心を回復させてください。何かをさらにつかみ取るために盲目的に主に従う群衆の中の一人ではなく、主にすべてを委ねて自発的に献身の場へ進んでいく誠の弟子にならせてください。主よ、国が混乱し数多くの困難の中に置かれています。この国を憐れんでくださり、主が与えてくださる平安の中でこの状況を正しく乗り越えていけるように導いてください。むしろ昨今の状況を通してこの国が新たに正しく建てられていく変革の契機が準備できますように恵みをお与えください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。